全国の聴取者の皆様、ご起立願います。
天皇陛下に侵されましては、全国民に対し他諸国も御自ら大賞をのたまわらせたもうことになりました。これより進めて玉音をお送り申します。
世界の体制と帝国の現状度に鑑み、非常の措置をもって基局を収集せんと保し、ここに終了なる断じ臣民に次ぐ臣は帝国政府をして米英知と諸国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国市民の法寧を図り、万法共栄の楽しみを共にするは、公訴公訴の違反にして、真の権限を渡るところ、次に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と、法和の安定と、初期数にして他国の主権を廃し、平等ガスがごときはもとより君が志にあらず、しかるに法天戦地裁を受けみし、君が一回将兵の優先、君が百両有志の冷静、君が一億収書の方向、各々の大戦を尽くせるに変わらず、選挙区必ずしも好転せず、世界の体制また我に出会わず、つかのみならず敵は新たに残虐なる爆弾を使用して地形に向こうを殺傷し、三害の及ぶところ真にかかるべくべからざるに至る。しかもなお好戦を継続せんか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、ひいて人類の文明をも破却すべし、核の分は金何をもってか国境の石州を保し、高層高層の神殿に射線や、これ神話帝国政府をして共同宣言に大絶滅に至れるゆえんなり、神話帝国と共に終始共和の解放に協力せる諸名法に対し、癌の要表せざるを得ず、帝国臣民にして先人に死し、祝福に順次、悲鳴に倒れたる者及び、その遺族に思いをいたせば、行いために咲く、かつ戦勝を追い、最下を被り、家業を失いたる者、法制に至りては陳の深く信念するところなり、もうに今後帝国の多くべき苦難はもとより人情にあらず、何時市民の中情も陳よく心を知る、しかれども陳は 自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平洋社官と欲す人はここに北体を保持し得て重量なる南寺新民の適正に信し年南寺新民と共にありもしそれ上納撃するところ左に時短を刺激しあるいは東方を廃祭互いに自力を乱りために大東を誤り真偽を世界に失うがごときは真最もこれを今しむよろしく巨国一家子孫相対固く真宗の不滅を信じ任を目して道東京を思い総力を将来の建設に傾け道義を厚くし思想を固くし誓って国体の成果を発揚し世界の支援に遅れざらんことを基礎でし南寺新民それよく鎮和用大勢よ。
謹んで天皇陛下の録音放送を終わります。
賢くも天皇陛下におかせられましては万世のために太平を開かんとおぼしげされ昨日政府をして米英士蘇四国に対してポツダム宣言を受諾する旨通告せしめられました。賢くも天皇陛下におかせられましては同時に少々間髪あらせられ帝国が4カ国の共同宣言を受諾するのやむなきに至ったゆえんをご詮議あらせられ今日正午賢き大御心より少々ご放送あらせられました。この御道の御ことは拝察するだに賢き極みであり一億等しく感急いたしました。我々臣民はただただ少々の御旨を近々誓って国体の護持と民族の名誉保持のため滅私の方向を誓い立てまつる次第でございます。
天皇の聖断により日本はポツダム宣言受諾の通知をワシントンへ送りました。ただしこれには天皇の国家統治の大権を損なわぬことという条件がついていたのです。この条件を認めればアメリカによる日本の武装解除や民主化を阻止する力を天皇が持つことになります。東郷やトルーマンの顧問らが考えていたような権力を持たない象徴的な存在ではなくなるのです。日本からの回答は8月10日にワシントンへ到着。2発の原爆を投下されたとはいえこれほど早く降伏に踏み切るとは誰も予想していませんでした。スティムソン陸軍長官は休暇を取りやめて閣議へ出席しています。
スティムソンは トルーマンに日本が出してきた条件付き回答を受諾するよう強く求めました。彼は天皇の権威を利用して日本軍を降伏させなければアジア太平洋地域で硫黄島や沖縄のような死闘が繰り返され60万から100万近い犠牲者を出しかねないと語ったんです。本土上陸作戦を含めればその数はさらに膨らむ計算でした。
トルーマン宛に一般市民が送った電報の大多数は日本の回答を拒否するものでした。バーンズ国務長官はこの世論を重視しました。
バーンズは日本の回答を受け入れれば大統領を十字架に貼り付けにすることになると語りました。トルーマンが天皇制の維持を認めればアメリカ国内で大きな反発を呼ぶ危険があったんです。
バーンズは思わぬ人物から助力を得ました。天皇制の維持を主張してきたグルー国務次官ら国務省の日本専門家の一人、ジョゼフ・バランタインです。親日派グループは天皇の大権を維持するという言葉に込められた平沼の意図を見抜いていました。
バランタインは即座に憂慮を示しました。天皇の大権を認めれば日本は軍国主義の根源を維持していくことになる。これではアメリカの基本的な戦争目的と矛盾してしまうんです。
バーンズは難しい立場に立たされていました。日本の回答を拒否すれば戦争は長引き、ソビエトに付け入る隙を与えかねません。そこで彼は天皇の運命にはあえて触れず、統治権の喪失を明確にした回答草案を作成。その第一項は、降伏の時から天皇と日本政府の権威は連合軍最高司令官に従属するとされていました。バーンズ回答を受け取った日本では最高戦争指導会議が再び紛糾しました。3日間に及ぶ激論の中で阿南陸軍曹は断固降伏に反対。8月14日2度目の聖断が下ります。天皇は自分としてはこれ以上戦争を続けて無垢の国民を苦しめるに忍びないと語り、深夜降伏宣言を録音したのです。この直後、陸軍将校らが反乱を起こし、近衛師団の幹部を殺害しました。反乱軍は玉音放送の録音盤を奪うべく皇居に乱入。さらに鈴木首相と平沼枢密院議長を国賊として糾弾し、自宅に火をつけました。しかし阿南陸軍曹の後押しを得られないまま、反乱軍によるクーデターはあえなく失敗に終わります。阿南は戦いに敗れた誇り高き武士としてその人生に終止符を打ちました。
阿南の滑覆自殺は象徴的な意味合いを持っていたと思います。彼が息を引き取るとともに帝国陸軍も死に絶えた。この時日本軍の歴史は幕を閉じたんです。
南進軍進は帝国して米兵。
8月15日正午、日本の国民はラジオを通じ生まれて初めて天皇の声を耳にしました。
もとも帝国市民の亡命を図り、
敗戦や降伏という言葉はありません。
天皇は新たに残虐な爆弾を用いて無辜の民を殺傷するアメリカから人類を救うため自分は戦争をやめるのだと原爆投下を降伏の理由に挙げていました。
天皇は臣民を新たな破壊から救ったという立場に立つことで反乱の動きを封じたのです。
本日午後日本政府より回答が届いた。私はこれをポツダム宣言の受諾すなわち無条件降伏に応ずるものであるとみなす。本回答に条件は一切付けられていない。
本土上陸に備える米兵たちもほどなく日本降伏の方に接しました。
本当に嬉しかったですね。一度下された死刑判決が取り消されたような感じでした。
天皇は軍隊に降伏を命じる特別な直後の中で原爆について一切触れずソビエトの参戦だけに言及しています。
武装解除の命令に従わせるにはソビエト参戦を引き合いに出す方がはるかに効果的だったんです。ソビエトの大軍がアジアへ雪崩のように攻め込んでくるという予想図は日本軍を震え上がらせるものでした。
一連の衝撃的な事件が日本の降伏を促したのだと思います。原子爆弾もソビエトの参戦も大きなファクターだったことは間違いありません。どちらかに比重が偏るのではなく、いずれも日本にとっては等しく重要な出来事だったと考えるのが妥当でしょう。
天皇は皇太子に日本の降伏を説明する手紙の中で、我が軍人は精神に重きを置きすぎて科学を忘れたと記しています。皇后も同じ意見だったのでしょう。降伏から数日後、次のような手紙を皇太子に書き送っています。毎日 B-29 や艦上爆撃機、戦闘機などが縦横無尽に大きな音を立てて朝から晩まで飛び回っています。この手紙を書きながら頭を上げて外を見るだけで何機大きいのが通ったか分かりません。 B-29 は残念ながら立派です。